皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。おっしゃる BNI ポッドキャスト。本日も BNI 東京港中央エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第262回は、その5分、明日を変えますか?と題してお送りいたします。英語版のエピソード929をご参照ください。このポッドキャストはコンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社とビジネスの持続化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは大竹さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマがその5分、明日を変えますか?ということなんですけど、この5分というのは何の5分なんでしょうか?
はい、この5分はですね、チャプターミーティングの中のアジェンダの中でですね、5分間のアジェンダがあったかと思うんですけれども、は
おお、
い、
はい。
エデュケーションコーディネーターの方が担当するネットワーキング学習コーナーのことなんですね。
あ、なるほど。あの5分だったんですね。
はい、そうです。
ということは今日は、そのエデュケーションコーディネーターにこれからなられる方ですとか、今まさに引き受けていらっしゃる方とか、あるいはエデュケーションコーディネーターにちょっと興味があるなと。そういった方に向けてのお話になりそうですね。
そうですね。
さあ、そのテーマで、その5分というのが、そのネットワーキング学習コーナーの5分間ということが分かったわけですけど、明日を変えますかっていうのは、どういう話なんでしょうか。
そうですね。皆さんはこの5分間をね、構成するためにどんなふうにね、準備をされて取り組まれているのかなというところにね、気づきを与えられたらいいなというふうに思っております。例えばこんなことはないでしょうか。定例会の前夜、何を話したらいいかまだまとまっていない。これからスライドを作りますみたいな、そんなシーンってないでしょうか、ヤスさん。
ああ、まあ、ありますよね。
そうですよね、真面目なね、人だったらね、真面目な人こそ、聞いてるね、メンバーのためになる話を、どうしたらね、できるんだろうかと、一から作るの大変だなというふうに感じられることはあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、一つ目の思い込みとしてですね、一から作るということですね。これちょっと思い込みかなというふうに思います。そうではなくてですね、自分がその一から作るということではなくて、最高のエデュケーションコーディネーターは、クリエイターではなくて、キュレーターであるべきということが元のね、ポッドキャストで言われています。ゼロから作るのではなくて、もうすでにある情報を収集して、整理して、皆さんに提供するということですね。
ああ、なるほど。それがキュレーターってことですね。
そうですね。つまり、一から作らなくてもいいということなんですね。じゃあ、元になるネタはどこにあるんだろうかということですね。はい、ネタ探しの宝箱についてね、ちょっとね、お話をしていきたいんですけれども、はい、一つ目は、なんと、このポッドキャストですね。
お、
はい。
宣伝ですかね、これはね。
そうですね。はい。すいません。完全な宣伝です。
すい
は
ま
い。
せん。はい。
でもね、このポッドキャスト、英語版も含めると、もうね、千数百のね、エピソードがあります。ね。で、もしね、最新の回を聞いて、あ、これ今のね、自分たちのチャプターに必要だなと思ったことを、自分の言葉で要約してみたりする。それだけでも最高のエデュケーションになるというふうに思います。
確かに。結構私もメンバーでいろいろあちこち行っていると、私今エデュケーションコーディネーターやってまして、ポッドキャストすごく参考にさせてもらってますっていうお声をたくさんいただくんですよ。と、すごくね、ありがたいなって思っていて、実際にそういうエデュケーションの、いわゆるネタとして使っていただいてるんだなって思うと、お役に立てて嬉しいなと思いますよね。
そうですね。で、2つ目の、ね、宝箱なんですけれども、これはですね、メンバーの失敗談ですね。はい、人は成功した話よりも、失敗した話の方が、やっぱ身を乗り出して聞いてくれるということがあります。実はリファーラルの、受け取りで、受け渡しで、こんなミスをしちゃいました。皆さんも気をつけましょうというような話の方が、メンバーは聞く耳を持ってくれるということなんですね。
なるほど。
はい、それが2つ目の宝箱ということですね。で、最後3つ目ですね。3つ目の宝箱は、担当ディレクターの方に協力をしていただいて、他のチャプターでは、どんなエデュケーションがされてるんだろうかということの情報を、提供してもらうということですね。それを参考にですね、自分たちのチャプターでも、作ってみるというところですね。
確かに。エデュケーションの時間に、ディレクターの方に話してくださいって、こう依頼をされてるチャプターの方もいらっしゃいますし、まあ、私も今、そういうちょっと立ち位置になって、エデュケーションお願いしますって言われることが増えまして、結構、こうドキドキしながら喋るんですけどもね。ただ、またちょっとなんか違った視点で、ディレクターの皆さんから、こうメンバーの方やビジターの方にお話をしていただけるっていうのは、ちょっとこう俯瞰してチャプター運営を見られるきっかけにもなったりするので、すごくいい機会だなと思っています。
そうですね。はい。なので、こう、自分のね、中からゼロから作ろうとしないと、まあ、人の力を借りるということですよね。まあ、3つのね、宝箱について話をしました。ね、ポッドキャストを参考にする。それから、メンバーの失敗談をね、お伝えする。3つ目が、他のチャプターではどういうことをやってるのかということですね。やっぱりゼロから自分で作ろうとするとですね、どうしてもその、ちょっと自分のビジネスのプレゼンテーションっぽくなってしまうケースもね、あるんじゃないかなと思うんですね。まあ、特にね、そのコンサル系とかね、そういう仕事されてる方はそうなってしまいがちですね。そうするとやっぱりね、ちょっとね、違和感を感じるメンバーがいたりとか、BNI でなくてもまあ聞ける話なんじゃないかというふうに感じる方も出てきてしまうのかなというふうに思いますので、参考にしていただきたいなというふうに思います。
あくまでも BNI の、例えば用語をこうちょっと意識した内容に特化をしていくとか、もちろん BNI で教わることとか実践することは実際のビジネスのシーンでもかなり役に立つ内容ではあると思うんですけど、そうは言っても、まあ一般的な話だったり、その人に、だからこそ話せる、ちょっとなんか独自の話というよりは、もっと広くいろんな方に刺さるようなお話ができるといいのかなというふうには私も感じております。
そうですね。はい。で、次はですね、じゃあそのテーマが決まりましたと言ったときに、今度はこのどんな伝え方をするかってね、すごく重要なのかなというふうに思います。で、伝え方のバリエーションとして、ちょっと3つね、ご参考をお話をしたいなというふうに思います。で、1つ目はですね、講義をやめてクイズにするということですね。こう一方的にこうずっと話してしまうと、だんだんこうメンバーの方の目が閉じていってしまうみたいなことはあるのかなというふうに思うんですけれども、それをまあ質問、クイズにして、まあ挙手制とかね、当ててみるとか、もしくはチャットにね、書き込んでみてもらうとか、そうするだけでも集中力がね、激変してくるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。参加型ということですかね。
そうですね。で、参加型のね、方法として他にはですね、まあ、ディスカッションですかね、ペアワークを導入していくということですね。例えば、まあ、ちょっとだけブレイクアウトをね、組んで話をしてもらうだったりとかね、もしくはそのチャットに自分が思うことを書き込んでもらうだったりとかね、まあ、そういった形で参加型にしていくということですね。どうしてもね、その意気込んでしまうと自分の話す時間ばっかりになってしまうと思うんですけれども、まあ実はですね、エデュケーションコーディネーターの方が、自分が話す時間を減らす方が学習効果が高まるということなんですね。
そうなんですね。5分間だったら5分間きっちり話しなきゃって真面目に取り組む方もすごく多いじゃないですか。そこをちょっと遊び心も入れつつというのかな。みんながこう一緒に参加してるっていう一体感を出せるっていう意味でもチャットに参加してもらうとか。例えば私がやってた時や他の、同じチャプターのメンバーがエデュケーションコーディネーターをやってた時は、ちょっとやっぱクイズ、3択や4択クイズぐらいにして、で、番号をチャットにオンラインなので書き込んでもらう。で、そうするとメンバーだけじゃなくて、ビジターの方が1、2、3とか、選択肢にない5とか そういったものをちょっと遊び心を入れながら回答してくださって、一緒に参加している感じが出るっていうのを体感したことがありますね。
ああ、すごいいいですね。素晴らしい。で、最後はですね、ゲスト講師を招くということで、まあ、チャプター内でね、例えばそのテーマについて、こう、理解が深そうだなとか、経験がたくさんありそうだなっていう方を、招いてですね、その方に、こう、まあ、例えばインタビューするような形で、そのコーナーを進めていくというのも、集中力をね、切らさない一つの方法かなというふうに思います。まあ、ここまでその飽きさせない伝え方のバリエーションということで3つですね。講義をやめてクイズにする、ペアワークを導入してみる、で、ゲスト講師を招くということですね。で、もう一つですね、 日本独自の課題というのもあるのかなというふうに思うんですけれども、真面目すぎるエデュケーションへの対策ということですね。はい。どうしてもこう完璧を目指してしまうみたいなね、ところがあると思うんですけども、まあ、完璧をまず目指さないというところですね。どうしても日本のね、メンバーの方はしっかり教えなきゃというふうに、まあ、力んでしまうということがあるんですけれども、この目的をですね、教えることではなくて、メンバーが明日から一つだけ行動を変えること、これに変えていただくとですね、また違う、視点で、コーナーを作ることができるんじゃないかなというふうに思います。ですので、必ず入れていただきたいなと思うことは、明日からできる、まあ、一つのアクションですね、行動ですね。はい。話の最後にですね、じゃあ、今日のこの後、これを試してみてくださいというふうに、具体的な、ね、行動要請をするというところですね、を試してみていただきたいなというふうに思います。
ああ、なるほど。例えば今日の最後、そのエデュケーションの学習コーナーの最後に、今日のアクションみたいな、何かちょっとこう場面を変えて最後に皆さんの行動要請を促していくような、そういうやりとりがあってもいいかもしれないですね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。おたけさん、たくさんいろんなヒントありがとうございます。これからきっとエデュケーションコーディネーターになるよっていう方の、もしかしたらすごく最大のヒントになったんじゃないかなと思います。じゃあ、そろそろ終わりに近づいてまいりましたけれども、大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか？
はい、そうですね。まあ、今日のね、話を通じて、話しながら気づいたことなんですけど、まあ、正しさより楽しさってすごく大事なのかなというふうに思いました。エデュケーションコーディネーターの方が自身がね、その役割を楽しんでいないと、やっぱり聞いてる人もね、楽しめないんじゃないかなと。楽しんでいないと、学習効果ってね、すごく下がってしまうんじゃないかなというふうに思いました。
確かに。楽しさがあると、その5分間がとても活気が出て、生き生きしたチャプターミーティングになりそうですよね。
そうですね。
はい。ありがとうございました。ぜひ、エデュケーションコーディネーターにこれからなられる方や、今まさに対応されている方の何か一つでも大きなヒントになったら嬉しいなと思います。大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは、次回もオフィシャルビーアナイポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!